おはようございます。
よくいらっしゃいました。来週が主路の主日、そしてその次の日曜日がイースターということで、今は教会の暦では受難節というですね、まあ、レントとも呼ばれますけれどもとなっておりまして、まあ、キリストの受難、十字架の苦しみをですね、私たちは思いながら過ごしていくべき時を迎えているわけですけれども、今日はそういうことも加味しながらですね、キリストの慟哭というテーマでお話をしたいと思います。まあ、慟哭という言葉は、まあ、もちろん普段耳にすることはほとんどない言葉でありますが、まあ、悲しみのゆえに激しく泣くというような意味ですね。悲しみのゆえに激しく泣くことを慟哭と言います。映画のタイトルなんかになったりもしますけれども、まあ、なぜ私が慟哭というタイトルをつけたのかということは、まあ、これからお話を聞いていただければお分かりいただけるんじゃないかなと思います。まず聖書をお読みいたしています。ルカ福音書の19章41節から44節であります。ルカ福音書19章41節から44節をお読みいたします。エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て、敵が周りに堀を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いてと書いてあります。イエス様が、まあ、泣いたというかお泣きになったという記録は、ここと、そしてヨハネ福音書にある、ラザロが亡くなって、その墓に近づいて行かれたときに、まあ、そこは泣いたというよりも、まあ、涙を流されたと訳されておりますけれども、その記述があります。その2箇所なんですね。で、まあ、イエス様が、まあ、泣くというその行為というか出来事そのものが非常に印象的なわけですけれども、なぜイエス様がここでお泣きになったのかというのが、まあ、今日のテーマであります。で、ここでもイエス様がその泣く、泣いたと書いてあり訳されてますけれども、まあ言語では、もともとこの聖書が書かれたギリシャ語では、クライオーという言葉が使われています。クライオーというのは、まあ英語で泣くことをクライって言いますけれども、おそらくこのクライの、まあ語源になってるんじゃないかなと私は思うんですが、同じようなスペルでありまして、まあギリシャ語では CL なんですけどもね、クライオーって言うんですけども、まあ、おそらくその同じような、まあ、その語源になったことだと思いますが、このクライオという言葉はですね、ルカはとても印象的なところで使っているんです。一つは、7章にありますナインという町のヤモメが一人息子を失って、そのお葬式の葬列にイエス様一行が出会った時に言われた言葉の中に出てまいります。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われたっていうですね、この泣かなくともよいという言葉がクライオなんですね。我が一人息子を失ってお母さんが泣いている、ポロポロと泣いているという感じではなかったと思います。もう激しくおそらく 泣いていたでしょうね。それを見てイエス様がもう泣かなくてもよいと言われている。ですからこの母親我が子を失って泣く姿がまあ暗いようなわけですね。また次の8章で街道管理者の娘が病気であるという話を聞いて、街道管理者がイエス様を迎えに行って、その家に行くわけですけども、途中で例のその長血の女がイエス様の衣に触って、ちょっと時間が食ってみたいな話がありますけれども、まあ、家に行ってしまうとそこで人々が娘のために泣き悲しんでいたと書いてるんですね。まあ、亡くなってしまったわけです。でそこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。ここで娘のために泣き悲しんだというこの言葉、それからイエス様がおっしゃった泣くなという言葉、これが暗いようなんです。だからやはりその大切な人を失って激しく泣いている、そういう時にこの言葉は使うのだなと。で英語の聖書なんかだとこのモーンというですね、悲嘆という言葉、誰かの死を悼むという、そういう言葉に訳されたりもします。ただそのなんか、カープが負けて悲しいとかそういうんじゃなくて、大切な人を失ってもう激しく、泣き崩れているっていうですね、そういう言葉なんですね。ということはですよ、イエス様がここでエルサレムに近づき都が見えた時、その都のために泣いたっていうのは激しく泣かれてるわけです。なんかこう感傷的になってね、ああもうこの都を見るのも最後だなとか、ね、その程度のことじゃないんですね。誰かの死を悼んで泣いてるわけですから、まさにこの都の死をそこで見て描いて激しく泣かれたんだと思います。で日本語の訳、新共同訳では、このもしお前の日に、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたならっていう後で点々点打ってあるんですけど、私言語の聖書を見る限りにおいては点々点はないんですね。でこれ多分この聖書を訳した人が気を利かせてるんだと思いますけども、そのイエス様が激しくまあおえつというかお泣きになって、ここで言葉を失ってるっていう、そういうこうちょっと気の利いた訳をしたんじゃないかなと思いますけど、合ってると思います。こうなんていうか、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えないよ、なんていう感じじゃなくてね、こう激しく泣きながら、もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたならってですね、そこでこう絶句されたんだと思うんですね。言葉を失ってる。しかし今はそれがお前には見えない、その激しく泣く間に言葉がこう出てきている。でここに少しこう曲がったっていうような感じじゃないかと思うんです。じゃあどういう状況でイエス様は、まあ、エルサレムをご覧になって泣かれたのかということですけど、これがねとても意外なんです。まあ、皆さんの聖書を見ていただいたら分かるんですけれども、この41節の前に例のそのロバの子の背に揺られてエルサレムに行かれるって話が出てくるんです。でこれつながってるんですね。まあ、9章の30、まあ、私はこれ35節から、19章ですね、ごめんなさい、19章の35から引用してますけども、ちょっとその前後を読みますと、イエスはこのように話してから、これ28節からのこの話ですけれども、このように話してから先に至って進みエルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいた時、2人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。 それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいりようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいりようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。でこういうことですね。皆さんもよくご存知の話ですけど、ここはなんかとてもあのロバが出てきて、ロバの背にイエス様が揺られて、こうよたよたと歩いていくっていうことは、なんかちょっとこう可愛らしいね、あのお話って感じですよね、うん、でところがその続きなんですね。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時っていうことなんですけども、これはですね、ちょっとこう私図を描けばよかったんですけども、あのイエス様は東がエルサレムの東側から、皆さんから見るとこっちになるんだ、東側から弟子たちと一緒にエルサレムに向かって来られてます。で、ベタニアとベトファゲっていうのがエルサレムから3キロぐらい離れたところにある村なんですけれども、そこに近づいて行かれて、あそこに行ってロバをほどいてこいと言われるわけですね。でロバを引いてきて、イエス様はそこでロバにお乗りになるんですよ。そこから上り坂になるわけです。でオリーブ山って言いますけれども、この御嶽山みたいな山じゃありません。丘なんですね。なだらかな丘なんです。でもそのロバの背に揺られながらこう丘を登っていって、登りきってその先に視界が一気に開けてエルサレムが見えるんです。ロバに乗ってずっと山を上がって、このオリーブ山の下り坂に差し掛かられたというのはそういうことですね。山を過ぎて降りた。で弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。この、まあ、ロバの背に揺られてメシアがやってくるという予言が2箇所にあって、ある人たちはそのことを思ったかもしれませんけれども、あいよいよこのさまざまな奇跡を行った、まあ、言ってみれば特別なスーパーナチュラルな力を持っているメシアがエルサレムに来られて、いよいよ王となられて、ローマから私たちを解放してくれるんじゃないかっていう、その期待でみんなこうワクワクしてですね、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光というですね、エルサレムがこうバッと見えてね、だから弟子たちもそのオリーブ山を過ぎてエルサレムが見えた瞬間に感極まったんでしょうね。いよいよメシアがエルサレムに入られる。その時に彼らが見た風景はおそらくこれなんです。これはですね、今もうエルサレムにある新約聖書の時代にヘロデ王が建てたこの神殿を中心としたエルサレムの模型なんです。ヘロデ王が建てた神殿は本当に大きな壮麗なものです。今私たちが今のエルサレムにあの黄金のモスクとか岩のドームとかありますけれども、あんなのは本当にちっぽけなちゃっちいもんです。これはですね、あの今もこの城壁の跡は残ってるんですけども、そうですね、まあ、ちょっと正確に私もあれですけども、まあ、広島城のお堀よりもまだ広いぐらいの相当大きなものなんですね。でもちろん今はないですよ、これは模型ですからね。あのでもこうオリーブ山を越えたところにバーンと見えるんですよ、これが、はい、でエルサレムを見たっていうよりもまさに神殿を見てるんです。オリーブ山に谷があってね、その谷を少し登ったところにこの神殿が、手前はこう谷なんですけども、つまりこのロバの背に揺られて、人々は歓喜してイエス様を褒めたたえている、その最中にイエス様は激しく泣くわけですよ。目の前に壮麗な神殿が見えてるんですよ。いやー素晴らしい神殿だなと、ね、ちょっと、まあ、むしろ、まあ、言葉を失うというか、あ 我々もね、立派なこう教会を見たり立派な神社仏閣を見ると なんとなくちょっとこう恐れる気持ちというかね、なんかすごいなと思うじゃないですか、でも、まあ、弟子たちはまさにそれを見てここにイエス様が入られるんだっていうようなことで喜んだと思います。イエス様はその逆なんです。真逆で激しくお泣きになってるんです。なぜその目の前にある壮麗な神殿を見てイエス様は激しくお泣きになったんでしょうか。泣くとこじゃないんでしょう、これは。でもイエス様はもう言葉が詰まるほどに泣かれるわけですね。その理由の一つはイエス様ご自身がおっしゃいました。やがて時が来て敵が周りに堀を築きお前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけお前の中の石を残らず崩してしまうだろう。やがてこの町を、この今は立派なね神殿があり人々が暮らし、まあ賑やかなこの町が、破壊し尽くされて、そこにいる人たちが殺される、子どもたちも殺されるっていうその様子をイエス様が思い描かれたんですね。でもその通りのことがこれからおそらく40、まあ、50年経たないうちに起こってるんですよ。紀元70年にローマ帝国がこのユダヤ人の反乱を鎮圧するためにですね、莫大な兵力をつぎ込んでこのエルサレムを包囲して、エルサレムはこう天然の要塞なんですね、丘の上にあって、このだから神殿はこれは実はですね、神様を崇める神殿なんですけども、その時にはここがまあお城になるわけです。ここでみんなまあ戦ったんですね。でも130、これちゃんと記録に残ってるんです、143日この町が包囲されて最終的には陥落するわけですね。そしてなんと60万人以上のユダヤ人がその時に殺された。イエス様がおっしゃった通り、敵が周りに堀を築きお前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけて殺すと、お前の中の石を残らず崩してしまうだろうということも実はちゃんと成就したんです。それはこの時もそうでしたけども、このあとですね、またローマがこのエルサレムを攻めた時にはもう地面から全部掘り返して全くの瓦礫の山にしたそうです。二度とこの町がユダヤ人の礼拝する場所になり、あるいは礼拝する場所なりですけど、ローマに反乱反旗を翻す基地になってはならないということで徹底的に破壊したんです。イエス様がおっしゃった通りになったんですね。まあ、これは本当かどうか分かりませんけれども、エルサレムにいたクリスチャンたち弟子たちはイエス様のこの話を聞いていたので、そのことが起こる前に逃げたそうです。まあ、そういうことも記録に残ってるんですね。でもイエス様はその今は立派に、そして賑やかなこの町の姿がもう一瞬のうちにもう悲惨な現場に変わってしまうということを思い描いて泣かれたんでしょうか。まあ、それももちろんあると思うんですね。こう言われてるわけですから。でもイエス様がここで激しく泣かれたのは、僕はもっとやっぱり深い意味があるんじゃないかと思うんですね。それはこのイエス様が激しくお泣きになってそのままエルサレムにお入りになるんですけども、そこで起こった出来事に関係していると思うんです。ご存知の宮清めがここで行われるんですね。それからイエスは神殿の境内に入り、先ほどオリーブ山から見たあの立派な神殿の境内に入って、そこで商売をしていた人々を追い出し始め、彼らに言われた。こう書いてある、私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。神殿というのはそこで生贄が捧げられて人々が罪悔い改めて 神様に祈り、まさにこの神様と直接関わることのできる聖なる場所ですよね。それなのに人々はその境内で捧げる動物をお金で買って、ね、あるいは献金するお金を両替して、まあお祭り気分で、やってきて、おそらく他にもいろんな出店が出たりしてね、日本のお祭りのようにみんななんかこう楽しくそこで過ごしてたんじゃないですか。もうそれを見てイエス様は、先ほどはお泣きになりましたけども、今度は激怒されてるんですね。お怒りになってるんです。ここは本来祈りの家じゃなきゃならないじゃないかと、ね、もうここに来た者は等しくそれこそ涙を流して罪悔い改めて、手塩にかけた動物を連れてきて神様に捧げて、どうぞ私の罪を許しください、神様どうぞあなたとの関係を断ち切らないでくださいと言ってですね、悔い改め神を礼拝する場所でなければならないのに、全くそういうことはなくなってる。祈りの家、神様に声を上げることのできるその大切な場所が強盗の巣って言われてるんですからね。強盗の巣って言われたんですから、強盗の巣だと、誰も強盗の巣だと思ってないですよ、ね、まあその神殿でみんなが、それこそ日本でも神社とおみくじ引いたり、いろいろ帰りにあの赤服買ったりなんか、あの楽しく過ごすとこじゃないですかね。それでもまあこうやって柏で売って、あ神様商売繁盛でなんとかとか言ってね、うん、まああれは別にいいんですよ、あの偽物ですからね、好きなことやればいいんですよ。でもここは違うんですから、エルサレムですから、神様が当時唯一神を礼拝することを許された場所ですから、その場所がね、強盗の巣になっていると。神様に最も近くあらなければならないこの都、そしてそこに住む人々が神の思いから最も遠く離れてしまっている。先ほどのイエス様の言葉の中にもね、お前も平和の道をわきまえていたならっておっしゃってるんですね。平、この平和っていうのは戦いがないということではありません。これは神と人との平和ですよね。神殿は生贄を捧げることによって神と人との平和が唯一保たれる場所ですよ。でもその神様、神と人との平和の場所を強盗の巣にしてしまっているわけです。あるいはまた先ほど読んだ一番最後に、神の訪れてくださる時をわきまえて、わきまえなかったからだって言われている。神の訪れてくださる時をわきまえない。神がせっかく訪れてくださっている、神がここに来てくださっていることを知らないでいる。無視している。もちろんこれはイエス・キリストがそこに来られたということもありますけども、それ以上にね、神様がこの町を愛してここに臨在してくださっているのに、その神に祈る場所を強盗の巣にしているという、そのことがイエス様のこの激しい悲しみ、慟哭の本当の理由じゃないかなと私は思うんですね。そしてイエス様が悲しまれた通りのことが起こったわけじゃないですか。あれだけ大騒ぎをしてイエス様、イエス様と言って迎え入れた人々が、その週のうちにイエス様を十字架につけて殺してしまうわけですよね。まあたくさんの奇跡を行い、癒しを行って、まあ、死者をさえよみがえらせるすごい力を持っている人がエルサレムにやってきた、ダビデの末裔で王となってくださると思っていたら、まああれよあれという間に捕まってしまってですね、後ろ手にくくられてピラトの法廷に連れ出されるわけでしょ。見る影もなく、それを見ると人々は、まあ扇動されたということもありますけども、ああなんとおいたわしい姿かと、早く縄を解いてやってくださいと、あの方をもう一度私たちの前に連れてきてくださいと誰も言わなかった。十字架につけろと叫んだんですよ。自分の服を引いてイエス様、イエス様と言って迎えたその同じ人が、その週のうちに十字架につけろと叫ぶ。 これこそがその人間の愚かさというか罪深さですよね。僕はやっぱりこう罪深いということがその、もちろん悪いことをするとかっていう意味もありますけども、もうやっぱり人間の愚かさだろうと思うんですね。でもイエス様はそのような人々をご覧になってどうされましたでしょうか。何を言ってんだとお前たち、ね、ついこの間俺を迎えたじゃないかと、メシアだって迎えたじゃない、大喜びして迎えたじゃないかと、なんでこんないきなり手のひら返せのことするの、おっしゃらなかった、ね、まさに毛を刈られる羊のごとくに黙ってこの時を過ごされた。さらに十字架にかけられて、その痛みの絶頂の中で何とおっしゃったか、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、ですね。父よ彼らをお許しください、彼らは罪深い奴らなんです、じゃないんですね。自分が何をしているのか知らないんだと、哀れな悲しい愚かなものなんです、父をどうぞ許してやってください、彼らは自分がやってることがわからないんですと、そう叫ばれた。そしてその彼らの罪を、その彼らの愚かさを、彼らが受けるべき裁きをご自分が引き受けて、父よ私をお裁きください、私にあなたの怒りを向けてください、彼らを許してやってくださいって言ってですね、あのエルサレムで本当の生贄になられたんですよね。私はこのイエス様の十字架、父よ彼らをお許しくださいというこの言葉と、オリーブ山を下りながらエルサレムをご覧になって激しくお泣きになったその姿は結びつくと思うんですね。もうあの時からこの最後は私がこの人たちのために死ぬしかないと、この愚かな者のために私が全部背負っていくしかないというその思いが定まったんじゃないかなと。もちろんこの後ね、ゲッセマの祈りがあるんです。だけどももうイエス様の受難はあのロバの背に揺られた時から始まっていたんじゃないかと思うんですね。どうぞ父よ彼らを許してください。そしてイエス様はこの町がやがて滅ぼされることもご存知でした。でも彼らが永遠の悲劇に遭わないために、この世の悲劇は全ての人に等しく望む、でも永遠の悲劇は避けることができる、そのためにご自分が本当の生贄になられたわけです。その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天であるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。十字架の血によって平和を打ち立てた。エルサレムの民は唯一神との平和を打ち立てるべき神殿を強盗の巣にした。だからイエス様は十字架についてですね、本当の平和、神と人との平和がそこで完成する、その技をそこで成し遂げられたわけじゃないでしょうか。父よどうぞ彼らが永遠の悲劇に遭わないように、私が彼らの罪を全部背負うから彼らを許してやってほしい。そこにまさにこのキリストの贖罪の姿があると思うんですね。最後にこのキリストがエルサレムをご覧になって慟哭された、激しく泣かれたという話を今日はしましたけども、じゃあキリストはあの時あの壮麗な神殿を見、またそこに暮らしているそこで、面白おかしく暮らしている人たち、彼らを見てだけ泣かれたんでしょうか。私はそうでないと思うんですね。神の思いから遠く離れている 愚かな民はエルサレムの人たちだけではありませんよね。いや、すべての人類がアダムから始まって最後の誰になるかわからない人まで、皆神との平和を知らない、また神の訪れをわきまえないものじゃないですか。だからイエス様はエルサレムをご覧になって、そのすべての私たちも含めて神の思いから離れてしまっている者たちのことを覚えて激しくお泣きになったんだと思います。つまりキリストのあの慟哭は私たちのためでもあったということじゃないでしょうか。エルサレムのためだけに泣いたのではない、私たち一人一人のためにもイエス様は泣いてくださったし、そして私たち一人一人のためにも父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか知らないのですと言って私たちの愚かさを背負ってくださった。私たちはそのキリストの十字架に、いや、キリストの悲しみに報いることなどもちろんできませんし、何の恩返しもできませんけれども、唯一できることはパウロがテモテに語ったようにですね、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです、私こそがその頭ですということではないでしょうか。キリストイエスは私を救うために世に来てくださった、キリストは私を救うために十字架にかかってくださった、私を救うために激しく泣いてくださったと、私たちの心をそこに合わせていくしかね、ないと思うんです。私たちのために激しく泣いてくださったキリストの慟哭、その声が、その涙がね、私たちに、まあ、どれほど届いているかな、わずかでもその思いが私の心の中にとどまることができたら、皆さんの心の中にとどまることができたら、これはレントにおいてとても意義深いことではないかと思ってお話をいたしました。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、オリーブ山を下りながら、ロバの背に揺られ、人々の歓喜の声に包まれていたその最中に激しくお泣きになったイエス様、人間の愚かさ、真理から離れ、神から離れ、しかもその自らの愚かささえわからない者たちを思って泣いてくださった、そしてその愚かさを背負って十字架を背負われた、そのイエス様の私たちのためになさったすべてのことのゆえに感謝をいたします。私たちが悲しまないためにあなたは悲しんでくださった、私たちが滅ぼされないためにあなたは滅ぼされた、あなたは私たちの代わりに打たれ死んでくださった、神様は私たちはそのことを知り、そして信じております。私のためであったと、私たちは今あなたのそのもとに告白をお届けいたします。どうぞあなたの受難と復活を思うこの時、私たちがただただ目の前に起こっている喜びや悲しみ、またいろいろな出来事に心を動かされたり、またそのことで真実の見失うことがないように、私たちが 見るべきものは何であるか。イエス様が真実をいつも見ておられたように、私たちも真理をしっかりと見て目を離すことがないように、あなたの思いを私たちの思いとすることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。